お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さ、日曜日はバイブルトークです。ただいま聖書の最初の書物、旧約聖書の創世記からヨセフの生涯をめぐる、それこそ波乱万丈の物語をたどっていますが、いよいよそれも最後のクライマックスへと近づいてきました。聖書遊覧バス67回、お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師、峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にいつものように旧約聖書を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょうね。まあ、先週はあのヨセフの元を訪ねました兄さんたちがヨセフと約束を交わして、そして末の弟であるベニヤミンを何としても連れて戻ってくるようにというそのヨセフの願いを彼らはしかと心に受け止めながらヨセフの元を後にして、お父さんのおります故郷のイスラエルの地に戻っていくんですね。一切カクカクしかじかだったとお父さんに彼らは報告するんですね。お父さんはその報告を聞いてですね、非常に心を痛めるんです。なぜかならば末の息子であるベニヤミンを連れてこのエジプトに戻ってこいと、このようにヨセフから厳命されていたわけです。ところがお父さんにとってはこの末のベニヤミンはその自分の息子である最愛のあのように寵愛していたヨセフがその当時は末っ子だったわけですね。その末っ子のヨセフがある日兄たちと共に野に出ている時にこの何者かに、この襲われて、そして命を落としてしまったとお父さんは思っていたわけですから、そこで深い悲しみを経験したわけです。その後でこの直後にベニヤミンというもう一人の弟が生まれてきたわけです。そこで、この愛していたとこのヨセフに代わってこのベニヤミンをそれこそ愛して愛していたんですね。で、このお父さんの役つまりイスラエルにはですね、幾人かの奥さんがいたわけでしたが、その最後の奥さんの子供が二人いまして、その一人がヨセフであり、そして今ベニヤミンがそこで誕生してきたわけです。言ってみますと、この同じ母の腹から生まれたその二人の息子の一人は殺されてしまった。そしてこの末っ子のベニヤミン、これぞ私にとってはかけがえのないものだとお父さんそう思ってですね、このヨセフにも勝ってこの愛していたわけですから、このベニヤミンを連れてこいと言われたのですから、お父さんはそれならば死んだ方がいいというほどそのことをですね承知しないんですね。そして日が幾日も幾日も経っていきます。買い求めてきて食いつなんできましたところの食物もまた質もやなくなって飢饉はなお続いている。 もう一度エジプトに食物を買いに行かなければ餓死してしまう。まあそういうまた危機が迫っているわけです。そこでこの息子たちはですね、お兄さんたちはお父さんに、私たちの命に代えてでもこのベニヤミンを連れて行かせてください。そしてベニヤミンが決して命を取られるようなこと、あるいは奴隷として取られることがないように、私たちが命がけでそれを防ぎますから、お父さんよ、どうか悲しみをそこでもってこらえてくださって、私たちをエジプトに行かせてください。まあ、こういうことになってですね、再びエジプトの地に長い旅をしながら行くわけです。ついにエジプトにたどり着きますとですね、そこであのヨセフの家に仕えるところのこのお羊という、まあ、家のこの中で一番重要な位置づけのあるその家来がですね、羊がそこで彼らと出会ってですね、まあ、よくあなたたちはおいでになられましたと。ヨセフ様は、実はそのようにあなたたちが戻ってくることがあったならば、年頃に我が家に迎えて、そして十分旅の疲れを癒し、そして家畜をほふって存分料理を堪能してもらいながら、私と一緒にまた共に過ごしたいので、その家に連れて行っておくようにと、こう言っておりましたっていうんでですね、彼らはそこでなんとヨセフの私邸にですね連れて行かれる、豪華な私邸でしょうね。ところが あまりにも自分たちの思うにも勝ることですから、これまた何かそういうふうに甘い言葉で言いながら、今度は自分たち全員がそのヨセフの家の中にあるこのなんていうか屋敷牢ですか、その中に投げ込まれて、全員どれにでもだってひどい目に遭うんではないかと、まあ彼は戦々恐々、恐れをなすんですね。けどももはや彼らは引き下がることができず、ヘブにこの今や睨まれたところの小ネズミのようにですね、身動きが取れず、そのままそこに連れて行かれるんです。彼らがこの屋敷に着きますと、そうするとそこにですね、まもなくヨセフも戻ってくるんです。ご主人様、このようにして、あなた様の命に従って、この一行を お迎えして、万端用意は整っておりますと、こう言ってですね、ヨセフに、この彼らをですね、まみえることをさせるんですね。それでも恐れているそのお兄さんたちに向かって、安心しなさい、心配することはいらない、さあさあヨセフ様の前にあなたたちは心やさかにお出になりなさい。そこでですね、彼らはひれ伏しながら、自分たちは決して不心得で、この一度差し上げた銀を取り戻して自分たちの袋の中に忍ばせながら持ち帰るようなことはもと考えませんでした。それが証拠に何かの間違いでした。戻っていましたらそれが入っていましたから、今すべてをお返しします、それ以上に倍返しにお返しします、贈り物もこの世を持ちました、私たちはそんな悪意を抱いてはいないのです、どうぞお許しください。まあ、こういう意味ですね、ヨセフの前に彼はこの嘆願をしてですね、そしてヨセフのご機嫌を伺うわけです。そうするとですね、ヨセフは優しく、あなたの年取ったお父さんは元気かね、今もなお生きられているかねとこう聞いてくれるんですね。彼らはまさに、父は元気にしておりますというわけでですね、そのように答えるわけです。そしてですね、そこでもって、次々にこれが その私が会いたいと思っていたところの弟のベニヤミンかと。このようにですね、ヨセフは自分と同じ、母から生まれた自分のただ一人のこの同じ母から生まれた弟ですね、もう愛おしくてしょうがないんですけども、その心をぐっと抑えながら、ああ私の子よ、神の恵みがお前にあるようにと、我が子のようにですね、そこで声がけをするんです。なんという、これまた先にも先週申しましたようにですね、なんか歌舞伎の名場面ですね。そこでヨセフはもう胸が詰まってですね、もう込み上げてくるものを禁じなかったので、ヨセフは急いで席を外して、そしてですね、この弟の懐かしさに胸が熱くなり、涙がこぼれそうになってですね、そしてこの外に出て、そして泣いたんですね。部屋の奥に入ってですね、泣いたんです。そして彼はその来られていた気持ちがですね、収まって、そして泣いていた涙がやっと止まってですね、しかし泣き顔で出るわけにいきませんから、聖書はこう書いてありますね、やがて顔を洗って出てきたとこう書いてますね。そしてヨセフは平静を装い、さあ食事を出しなさいとこう言ってですね、みんなに豪華な食事を振る舞いながらひとときを過ごしたんです。その時にですね、ヨセフは一番上のお兄さんから順繰りにですね、この順番にこの席に座らせたんです。それを見てですね、このヨセフ様はなんで私たちが言わないにもかかわらず、一番上から順にこの間違いなく席に座らされるんだろう。ああ、なんとこの方は見抜く、そうした目を持っておられる恐るべきお方と、こう思ってですね、でお兄さんたちは大変恐れてしまうんですね。そして互いに驚きながら顔を見合わせたと聖書を書いています。しかしヨセフはちゃんと覚えていますね。お兄さんたちですからちゃんと覚えていました。そして一番最後にですね、その弟を座らせましてですね、そしてそこでこの弟のベニヤミンには他のものの5倍も多くこの料理を振る舞ったというんですから、誠に面白いです。そんなに食べられるわけじゃありませんね。さあそれが終わりました。そして、一夜が明けました。そしてですね、ヨセフはさあ今度はあなたたちはこの家に戻っていきなさいと、十分な穀物をそこで手に入れてここから持ち帰りなさいと、そしてあなたたちはお父さんのところに帰っていってですね、そしてお父さんにこの喜びを伝えなさいと、こういうふうに言ってですね、この送り返すんですよ。ところがですね、これで終わると、この何て言いましょうか、素晴らしい歌舞伎を見るような場面はそこで腰砕けになりますがね、ここでまた一つのことがあるわけです。ヨセフはですね、そこでもって、そこですんなりと返してしまえばいいようなものを、そこでですね、まあ手の込んだもう一作をそこでヨセフは講じるんです。小憎らしいようなですね、何とも言えない名場面だと思うんですがね、密かに自分の家来に命じてですね、そしてこの袋の中にね、今度は自分の大事な愛用している銀の杯をですね、その一番下のベニヤミンの袋の中にこの入れときなさい、こう言うんですよね。そしてですね、そのように羊がそっとそこに隠し入れるわけです。 そうとは気がつかないでですね、帰っていきました。まあよかったよかった、これで無事に帰っていける、これでよかった、万万歳だと思いで、弾む思いで、帰ってきますとですね、後から追っ手がやってくるわけですよ。そしてですね、なんとその追っ手がですね、彼らに追いついて言うんです。お前たちは何ということをするんだと、ご主人様からこんなにご愛顧をいただきながら、ご恩を受けながら、そのご主人様を欺いて、お前たちにはご主人様の愛用の銀の杯を盗んだ、こういうんですね。まあ彼らはびっくりします。そんなことは全く考えても思いつかないことですよね。さらさらそんなことはないわけです。それならば一人一人調べてみようということでですね、また上の者から順番に調べるんです。これもないこれもないこれもない。ところが最後の弟のベニヤミンのその袋を開いてみますとですね、その中にその銀の杯があるではありませんか。オリミだか、ここにあるではないか。なんというお前たちは大嘘をつくのか、恩をあだで返すのかというわけですね。そこでですね、困り果ててしまったこの兄弟たちはですね、このそこでただただ戸惑っているんですね。そうしますとですね、このそれならばこの末の弟を連れ帰るぞと、そして、お前たちだけは帰ってきなさい、お父さんのもとに。そしてこの弟は人質に預かると、まあこういうふうに、言われるんですね。そうするとお兄さんたちは、そんなことはできません、父には命がけでこの子は無事に返しますと約束してきたのです。もしそんなことになったらば、お父さんはもう生きてはいないでしょうとですね、そのようにですね、この彼らが憐れみを求めてすがるんです。そうしますとですね、このユダがですね、一つのお願いを申し出すんですね。ああ、ご主人様、何卒お怒りにならないように、しもべの申し上げますことに耳を傾けてください。どうか、私は、この弟の代わりになってでも、ここで、残りますから、どうぞ弟を書いてやってください。どうぞ父が、もうそのベニヤミンの兄を、ヨセフを失ったばかりが、またベニヤミンを奪われたら、もうどうこそそれこそ下に暮れて、お父さんはもう黄泉にも下るように、なってしまうでしょうって、まあ、せっせと訴えるときですね。ヨセフはですね、本当にそのお父さんを思い、また弟を思い、しきりにですね、そのように願い出るお兄さんたちの思いをですね、痛くここに受け止めてですね、そしてヨセフはですね、そこでとうとうですね、こらえきれなくなってね、またもやこらえきれなくなって、お人払いをしてですね、そして皆の衆、ここを出るがよいと、そして控えておれと、まあ、こう言ってですね、皆を人払いしたところで、彼はですね、このお兄さんたちの前で、弟ベニヤミンの前でこう言うんです。何を隠そう、私こそあなた方がエジプトに奴隷として売り渡して、そして命をもはや そこで、失ったかと、死んだかと思っていたヨセフそのものなんだと、こう言ってですね、身を明かしして、ヨセフは大声を上げて泣いたんですよ。お人払いはしたものの、ヨセフの泣き声がその次の場で控えているところのエジプトの人々、ファラオの宮廷の人々にも、それは知られてしまうほどに彼は泣いたんです。私はヨセフです、お父さんは長らいていますね、そして私はあなたの兄弟ヨセフです、さあさあもっと近寄ってください、もっと近寄ってください、あなたたちがエジプトへ行った弟のヨセフです、今は私を超え生きたことを悔やんではならない、せめても決して、なりません、このところに私が実にこのようにして身を置いて今日生きながらこのような立場になったのは、あなたたちを救い全家を救うための神様がそのようにあらかじめ私たちのために設けてくださった、その神様のおぼし召し、神様の御心にあるんですよと。そしてあなた方が私をより奴隷として売り渡したのではないのですよと。神様がこういう時が我が一門の時に上にやってくる時を知って、私を先に使わせてくださったのですよ。私はその家にここに身を置き、今あなたたちの再会を得、あなたたちにこのような私は大きな保護をすることができる、私は立場に身を置いているんですよ。私を超え使わせたのはあなた方ではなくて、実に神なのです。神が私をファラオの顧問、宮中全体の主、エジプトの全国を治めるものにしてくださったのです。それは神様です。って言ってね、彼がそこで身を明かしするんですね。なんというすごいことでしょう。このことについては、次回また私は、この意味するところの深い、この聖書的な意味といいましょうか、信仰的な意味、神学的な意味については、次週解説させていただくことにいたしまして、今日はそこまでにいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。
素晴らしい種、ベドリュツコさんとご主人のマークさんに歌っていただきました。お二人には ACJB 日本語放送50周年記念の集会にヨドバシ協会にゲストとして家族と一緒に来ていただきました。その時の歌ってくださった姿が今も目に浮かんできます。水野先生のヨセフの物語、いよいよそのクライマックスを迎えます。兄たちに妬まれ、いじめられ、殺されかかったヨセフが誰にもわからない姿で現れます。そして兄たちの前で、私はヨセフですと名乗り出るのです。兄たちは本当にびっくりしました。さあ、この続きは来週のこの時間です。聖書遊覧バス67回を終わります。お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師、水野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。